栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は新小山市民病院副院長外科の栗原克美先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
新小山市民病院副院長外科の栗原です。よろしくお願いいたします。
さて今週は大腸がんについてのお話です。大腸がん、日本人で罹患する方が増えているというのを私ニュースで、聞いたことがありますが、改めてこの大腸がんとはどんな病気なんでしょうか。
大腸がんは大腸の粘膜に発生するがんの総称で、 S 状結腸と直腸というところにできやすいと言われています。大腸がんは腺腫という良性のポリープが大きくなる過程でがん化するものや、正常な粘膜が直接がん化して発生するものがあると言われています。したがってポリープの放置は危険です。がんが進行するとがんは大腸の壁の外まで広がり、膀胱や前立腺、子宮や膣といった隣接する臓器に浸潤したり、腹腔内に散らばったりします。また大腸の壁のリンパ管を介してリンパ節転移したり、血液の流れに乗って肝臓や肺などの遠隔臓器に転移したりすることもあります。
人間が食べ物を食べて必ずそういったものが通る場所であり、栄養を吸収するような場所ですから、一旦そこにがんができてしまうと怖いわけですね。
おっしゃる通りだと思います。
さてこの原因や症状について教えていただけますか。
はい、大腸がんの発生は遺伝的な因子と環境的な因子の両方が関与しているというふうに言われております。特に食生活、脂肪の多い高脂質、あるいは高タンパク質、喫煙、飲酒、肥満などのリスクを高める要因として挙げられます。食生活は先ほど申しましたように高脂肪、高タンパク質、肉の過剰な摂取、逆に野菜や果物の不足が問題となります。あとは意外と思われるかもしれませんが、運動不足もリスクの一つになります。便秘を招き、大腸内に便が滞留することによる発がん物質への暴露時間が長くなるという可能性があるからです。その他、喫煙、飲酒、あと肥満で、先ほど言いましたように遺伝的なものと、原因としては多種多様のものが考えられます。
現代人にはもう全て当てはまるのではないかというね、そんな感じもいたしますが、症状についていかがでしょうか。
早期の大腸がんではほとんど自覚症状がありません。ここが問題です。しかし進行しますと便に血が混じったり、血便と呼んでおりますが、あとは便の表面に血液が付着するなどの症状が現れます。便秘、下痢、残便感、腹痛などの症状が現れることもあります。慢性的に出血することにより貧血の症状、めまいなど、あとはがんによって腸が狭くなることによる便秘や下痢、あと便が細くなる、便が残ったような感じがする、お腹が張るなどの症状もあられることもあります。さらにそうした病気が進行すると腸閉塞になり、便が出なくなったり出にくくなったり、腹痛や嘔吐などの症状が起こります。
初期症状はほとんどないというのが非常に厄介だなというふうに思います。ただその後に出てくる症状で、お腹が張るとか、便が細くなったり、そうですね、そういったご経験がある方は多分多くの方あるのかなというふうに思いますけれども、中でも特徴的なのはやはり出血ということでしょうか。
そうですね、これは後でもお伝えしたいと思うんですが、出血も目に見える出血と目には見えない出血で、実は目に見える出血で多いのは潜在的に多い痔とかによる出血があって、皆さん痔だと思ってて、実は放置してて、実はその先にですね、大腸がんがあったりということもありますので、必ずしも肉眼的な出血だけが重要な症状ではないというふうに思っていただければと思います。
はい、そうなってくるとやはり検査が大事なんだろうなというふうに思いますが、検査はどのようにして行うのでしょうか。
はい、最も基本的で負担の少ない検査としては便潜血検査というものがあります。便に微量の血液が混じっていないかを調べる検査です。2日間の便を採取する2日法が推奨されています。 早期発見には非常に有効な検査です。便潜血2回法の陽性率はおよそ5から10% 程度で、陽性になった場合には精密検査、後で申します大腸内視鏡検査などを受けることが重要です。あと大腸内視鏡検査、これは大腸カメラというふうに言われてますけど、これは肛門から内視鏡を挿入して大腸の全体を観察する検査です。病変が見つかった場合には組織を採取して病理検査を行います。その他大腸の CT 検査、あるいは直腸視診、医師が肛門から指を入れて直腸の病変を触診する検査です。その他中腸造影検査、あと血液検査などもあります。
この便潜血検査というのは、多くの健康診断人間ドックでは、ほとんど項目に入っているのかなというふうに思うんですけれども、私自身を考えると普段便秘だったりして、そのタイミングよく便が出ない、でそうなってくるとこの便潜血検査出してないことがすごく多いんですね。で、それもちょっと良くないなと思って、何年に1回かは腸の内視鏡検査というのをやっていますが、なんかこの辺の頻度とかどのぐらいの割でやったらいいのかなっていうのは非常に気になるところです。
実は先ほど言いましたように便潜血検査は非常に簡便で、負担が少ないという意味では非常に有効な検査で、ぜひこれはやってほしいんですが、この検査で全てのがんがスクリーニングできるわけではありません。で、確実にがんがあるないということが言えるのは実は大腸内視鏡検査になります。ですから便潜血反応、便潜血検査というのはその大腸内視鏡検査へのまさに入り口というふうに捉えられてもらっていいと思います。ですから、これは負担のある検査にはなりますが、ある程度の年齢、あるいはある程度のリスクのある方は、実は大腸内視鏡検査はやるべきだというふうに私は思っております。一般的には40歳以上からこのがんの大腸がんのリスクが増えていきますので、まず40歳ぐらいで一度やられると。大腸がんは粘膜から直接大腸がんになるパターンと、大腸ポリープが最初は良性なんですが、それが癌化してくるという2つのパターンがあります。ですので、大腸内視鏡を早期にやることによって、もし大腸ポリープがあるようであれば、そのポリープを取るということが重要になってきます。したがって、大腸ポリープがあって、そのポリープを取るような人は、翌年、ないしは翌々年に再度大腸カメラをやるということが必要になると思います。もしそういった病変がないのであれば、2年3年の間隔を空けて検査をするという、そのぐらいの間隔でもいいのかもしれません。
内視鏡の検査をした場合に、もしそこに検査の段階で、それが良性か悪性かわからないポリープがあったときに、その場で、切除していただくことも確かできると伺ったんですが、いかがでしょうか。
それは一つは施設、病院の体制にもよると思うんですが、
なるほど。
主にその消化器内科医が内視鏡をやることが多いと思うんですが、まずは肉眼的にこれは危ないポリープか、フォローアップしてもいいポリープかっていうことをまず判断すると思うんですが、先ほど言いましたようにポリープがいつがん化する、どの状態でがん化するかというのは正直なところわからない部分があるので、やはり見つけた時にはポリープを取るというふうなことは前提になると思います。ただそれがその場で見つけて取れるっていう、そういう環境の施設もあれば、それは後日取りましょうと言ってもう一度やるという施設もあるかと思います。
全部その下剤を飲んで出すっていう作業っていうのを考えると、もう一回検査するのってもうちょっと時間置かないとなっていうのは思いますね。
おっしゃる通りなんですが、なぜその後日っていうことが起こるかというと、やっぱりポリープを取ると、大腸って名前は大って大きい字なんですが、大腸の壁自体は非常に薄いので、ポリープを、ポリペクトミーというんですけど、ポリープを取ることによって大腸の壁に傷がついたり、穴が開いたり、出血したりということがゼロにはならないんですよね。ですからそういう時に早急に対応ができるように、例えば一泊入院していただくだとか、 そういうことを考えておかなきゃならない場合もあるので、ですから、そういう体制が整っている病院であれば、ポリープを見つけて、その場でポリープを取ってっていうことが可能かもしれませんけど、入院施設のないような、そういった、例えばクリニックさん、診療所等でやられる場合には、やはり、そういう体制を取って、後日やるっていうことが必要になってしまいます。ですから、ポリープを取った後の穿孔、あるいは出血への対応という意味での時間差がどうしても出てしまうと。
なるほど。まあ、そういったことも、まあ、一つリスクとして考えておかなきゃいけない
そう
わ
で
け
す
です
ね。
ね。なるほど。で、先生、検査の上、万が一、がんが見つかったってなったとき、治療はどんな方法を取るんでしょうか？
はい、大腸がんは早期であればかなり治すことが可能ながんになってきています。で、特に早期の場合には内視鏡治療というのがメインになります。で、早期段階ではリンパ節転移がないというふうなものが多いものですから、先ほど言いましたように内視鏡的な粘膜切除、内視鏡的な粘膜下層剥離術などというもので、お腹を切らずに大腸カメラを利用して使って、そういった病変を取るということがまずできます。で、取ったものによって、そのがんの深さによって、それだけで終わるっていう方もたくさんいらっしゃいますし、それだけでは不十分だと。周りのリンパ節に転移している可能性がある一定の確率であり得るというような場合もあります。ですから、そういった場合には内視鏡的治療だけでは終わらずに、やはり手術、追加手術というものが必要になってきます。で、その手術に関しては、がんの進行度や転移の有無によって変わってきますが、開腹手術、あとは腹腔鏡のような穴だけ開けてやるような手術などが選択されます。まあ、当院では多くの症例で腹腔の手術を選択していますが、それは施設によってまだまだ違いがあるかと思います。ただ、腹腔鏡手術はお腹を切開する開腹手術と比べれば傷が小さくて痛みが少なく入院期間が短い、回復が早いという利点があります。ただし、先ほど言いましたように、全員にそれができるというわけではないというふうに思われます。さらに最近はロボット支援下手術というものも導入されていますが、まだ一般化されておりません。ただ、そういったことをできる施設もこれからどんどん増えていくんじゃないかというふうに思います。で、今言った内視鏡的な治療、そして手術以外としては、薬物療法というのもかなり有効です。あ、薬物療法、抗がん剤ですが、そういった抗がん剤を使ってがん細胞を破壊し治療していくという方法になります。これは手術後に行う、術後の補助的な化学療法や、逆に先ほどの中には切除不能だとか、そういった進行した大腸がんがありますので、そういった大腸がんに対する化学療法という位置づけもあります。そして、場所によっては、放射線治療、放射線を当てる、単独で当てる場合と、薬物を併用しながら当てる場合の治療があります。これも、全てに適用されるわけではなくて、場所、進行度によって選択していくということになります。主にはそういった治療法があります。
なるほど。まあ、がんのできる場所だったり、大きさだったり、どのぐらい浸潤しているのか、そういったことも含めて、治療の選択肢というのは、そうです、先生とお話をしながら選ぶということになりますね。
おっしゃる通りです。
ただ、やはり先生も先ほどおっしゃっていただいたように、とにかく早く見つけるということが大事なんですね。
そうです。ぜひ、大腸がんは怖い病気ではありませんので、いかに早く見つけて、いかに早く処置をするかということに主眼を置いていただきたい。ですから、便潜血反応で早めにスクリーニングし、それで引っかからないがんも実はあるんです。がんがあっても便潜血反応が必ずしも陽性に出ないという場合もある。ですから、そういう意味では、ある年齢に達した場合には、一度は大腸カメラで大腸全部を見ておくということも重要かと思われます。
私も何年かに1回はこの内視鏡検査をしてるんですけれども、こう全部便を出してすっきり見てもらった時には、なんかこうお腹がすっきりするような感じが しますね。
そういうメリットもありますね。
そうですね。はい、まあ、そういった意味で、まあ、安心を買うという意味でも、もうやっぱり40代以降になったら、日本人もやはりその大腸がん、罹患する方が増えていると。で、若い方もね、かかる方が最近私の周りでもちらちら出てきたので、やっぱりこれは 日本人というのはもう2人に1人がんにかかるものだとして、その中にその大腸がんのリスクもかなりあるんだよってことを私たち学ばないといけませんね。
そうですね。もう大腸がんは日本で言えば胃がん、肺がんに次いで3番目に多いがんですので、やはり侮れないというふうに思います。
ね、
さらに先ほど言いました若い人に多いがん、先ほどのポリープからできるがん、粘膜から自然にできるがん以外に、これは遺伝ではないんですけど、それとは別に遺伝性の大腸がんというものがあるというお話ししましたけれども、
はい、
遺伝性大腸がんが若年者に出るというところですから、やはりその若年だから大腸がんにならないということは、逆に若年なのにがんになる、大腸がんになってしまう、そういう病態もあるんだということは、頭の片隅に入れておくことは重要かと思われます。
そうですね。皆さん検査をしてほしいです。そして、まあ、私たちがそのがん、大腸がんにならないための何か予防法がありましたら、改めてアドバイスいただいてもよろしいですか？
はい。やはりこうリスクを減らすことが重要です。じゃあどういうふうに減らすかというと、やはり一番は生活習慣を改善するということが大切だと思います。高脂質のもの、低食物繊維の食事を避け、食物繊維を多く含む食事に心がけ、そして適度な運動をし、喫煙や飲酒をなるべく控え、あと肥満を予防するということが大切になってくると思います。さらに定期的に便潜血検査をしたり、場合によっては、あるいは年齢によっては大腸カメラを受けたりということで、なるべく早く早期に発見して、そして早期の治療に持っていくということが全てだと思います。
そうですね、まあ、現代人の食生活、運動不足、もう心当たりのある方はきっとラジオの向こうにもたくさんいらっしゃると思いますので、まずちょっと自分の生活スタイル見直しつつ、適度な運動と、そして、まあ、適度な食生活ということになりますかね。はい、ぜひ心がけていただきたいなと思っております。今週は新小山市民病院副院長外科栗原克美先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。